今日はイザヤ書の45章と46章を学びたいと思います。イザヤ書の45章と46章です。私たちはイザヤ書の後半部分40章以降を学んでいるわけですけれども、その後半部分も3つに主に分けることができ、その1つ目が40章から48章ですね。神様の主権について、この箇所は強調されています。そして前回の学びのところで、その偶像を作っている者たちのその愚かさ、またその偶像を拝んでいる者たちの愚かさが、具体的にですね、書かれていました。その次に今度は、あなた方を私は作った、私はその神なんだよということを神様が言われて、そしてその神が語る通りにその通りになっていくんだよということを神様が強調されています。それが44章の最後の部分なんですけども、もう一度ちょっと読んでみますね。24節から28節までです。あなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。これがその知識とか占いをこの愚かにすると、それを当たらないものにすると神様言われて、そしてご自分ですね、私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元いが据えられるというとあるわけですね。世の中では未来のことを推測するのに、ある人は占いをし、そして、知識ある人たちの、予測とかですね、観測を私たちは頼りにするわけなんですね。日本人で危機の時に何を頼りにするかですね。マスコミを頼りにする、主要な新聞を頼りにするという結果が出ています。アメリカの場合は教会に行くんですね。危機がなくなると教会行かなくなるんですけれども、でそのようにそういうものを私たちが頼りにしていて、それが正しいと思っているんだけど、神様は私はそれを愚かにするよとおっしゃっておられるわけです。私が言ったことをその通りにすると言って、そして私たちはこのイザヤが語っているずっと後に私たちはいることによって、これがその通りだということを確認することができます。それは何かといったら、エルサレムに向かっては人が住むようになる、これがバビロンにおけるこの捕囚の70年後ですね。それによって彼らが戻っていって再建されたところを私たちは確認することができる。エズラ記とネヘミヤ記をですね、見ればそれを確認することができます。そして次に、淵に向かってはっていうのが27節にありました。でこれがペルシアのその時総督ですね、メディアペルシア軍の連合軍の総督であるクロスが、バビロンの町を流れているそのユーフラテス川を迂回させることによって水位を下げて、その門とその水のその川の水の間のところを通ってって、そしてバビロンの町に入ったというところで成就したわけなんですね。そして28節で、クロスに向かっては私の牧者ですね。これは指導者ということですですね。国の支配者です。でも私の神様ご自身のですね、その牧者、そして私の望むことを皆成し遂げると。そしてエルサレムに向かっては再建される神殿、クロスが神殿を建てるようにその発令、お触れを出したわけなんですよね。これらが皆成就したわけなんですね。そして45章はその続きになります。このクロスという重要人物、神様が選ばれたものについて神様がお語りになるところから始まります。 主は油注がれたものクロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることを私、あなたが知るためだと、このようにあるわけですけれども、この一節のところが非常に驚くべき神様の発言であられますが、油注がれたもの、これをヘブル語で見たらメシアです。メシアです。メシアです。クロスのことをメシアとまで言われているわけなんですね、神様が。理由は、世界を支配するその支配者がユダヤ人を解放するところにおいて、後に来られるダビデの子であるイエス・キリストを表しているわけなんです。わかりますか？イエス様が戻って来られることによって、ユダヤ人、イスラエルを神が救われるという、その世界の支配者にイエス様がなられることによってイスラエルが解放されるんだというところにおいて、このクロスは後に来るキリストを表していたということであります。それで油注がれたものクロス、このクロスという人物、本当に驚くべき人ですね。当時もう本当に古代国家のこのペルシアにおいてですね、非常に寛容な政策を取ることによって、それぞれの民族の自決権を認めることによってですね、その宗教であるとかそういうものを、認めることによって、そして、世界を支配していったとい本当驚くべき人であります。まあ、詳しくちょっとお話ししますと、このペルシャ帝国というのは、東はインド、ほぼインドですね。西は小アジア、今のトルコです。南はエジプトに渡ります。大帝国ですね。そしてペルシャ人本人たちは、今のイランの南東部に移り住みました。で、クロスは祖父のメディア人の王、アス・テュアーゲスという人の孫です。そして言い伝えによりますと、彼は王族の子でありながら、年少期は羊飼いの子であったということです。私の牧者とありましたけれども、実際に年少期に牧者であったというわけですね。ダビデとも似ていますしですね。そして彼は最後に祖父本人と戦います。そしてメディア王国を併合しました。で、領土を急速に広げて、西のリディア、今の小アジアですね、に打ち勝って、で、紀元前536年にバビロンを倒します。そして後に出てくる息子カンビュセスがエジプトを征服しました。で、クロスが、これ驚くべきことですけども、クロスがバビロンを倒した後でですね、初めに行うことですよ、がユダヤ人をエルサレムに帰還させて、神殿再建の布告を出したということなんですよ。で、ここ今からもう 次に出てくる箇所ではっきりと分かりますけども、彼はではユダヤ教徒であったのか、イスラエルの神を信じていたものであったのか、違います。彼は他のペルシア人と同じゾロアスター教の信者でありました。そしてバビロンから受け継がれたマルドゥクも信奉していたんです。で、こういう時にですね、こういうふうに、うがった見方をする人にですね、バビロン、当時のバビロンで、離散のユダヤ人はですね、結構財を成しました、ね、で、その賄賂をですね、受け取って、このユダヤ人が行けるようにしたっていうですね、そういうふうな見方をする人もいるかもしれませんけれども、いや、そうではないんですね。それも出てきます。そんなことをしなかったよっていう話も、出てくるわけなんですけれども。 にもかかわらずですね、人間的に見たら何の人間的な要因が見つからないにもかかわらず、彼はユダヤ人を政治的にまた霊的に解放したわけなんですね。でこの驚くべき出来事について、歴史的な記述を読んでみたいと思うんですけれども、第二歴代史の最後、また絵面記の初めのところに書いてあります。ほとんど同じ文章が書いてありますので、どっち読んでも構わないんですけれども、じゃあ、歴代史の第2の36章の22節から最後までをですね、読んでみたいと思いますが、ペルシアの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべての民、主の民に属する者は誰でも、その神主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよと。主の霊が、主がクロスの霊を奮い立たせたというこの理由で、クロスはユダヤ人を解放し、また霊的にもですね、神殿を再建しなさいということによって復興させるという驚くべきことがここに書いてあるわけなんです。ユダヤ人の歴史にはどうしても説明がつかないことが数多くあります。例えばヒットラーがなんでユダヤ人を根絶やしにする最終計画を行い続けたのか。連合軍との戦いでもかなり不利な状況にあって、物資も軍事力もすり減っているときに、なぜ虐殺を、その虐殺するのもですね、お金かかるんですよ。ですね。なんで行い続けたのか。で、それが悪魔であることははっきりと分かっています。まあ、彼らがナチスというのはもう本当にその黒魔術、白魔術、どっちか忘れましたけれども、その魔術オカルトのグループにいた人たちによって牛耳られていて、で本人もそのオカルト信者であることが分かっていますけれども、このように、そして実際に黙示録の12章を見ますと、女として描かれているイスラエルを追っているのが竜、つまり悪魔本人であることが書かれていますですね。だから悪魔であるというその理由でないと、なんであそこまでヒットラーが行うのかということが理由がつかない。ここクロスの場合はその逆の意味で、なんでそんなことを行ったのかということをいくら分析しても人間的にはわからないんですけれども、聖書にははっきりと主ご自身、ヤーウェご自身が彼の霊を奮い立たせたということなわけなんですね。ではもう一度この45章の一節を見ますと、私は彼の右手を握り、右というところは権威を表しますね。それ彼の前に諸国を下らせとあります。一節です、45章の一節ですね。でそこで、この諸国というのは先ほど話したリディアとかバビロンとかエジプトを平定していく。で次に王たちの腰の帯を解きとあります。ダニエル書の5章にですね、壁に人間の手の指が現れ文字を書いたところで、そこのバビロンの王ベルシャツァルが関節が外れそうになってですね、ガタガタ震えてるというこの腰の関節がですね、そういうことが書いてあります。王たちの腰の帯を解き、そして彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにする。これが、先ほど話した、クロスが難なくそのバビロンの町の塔を、通っていったと。その門番がですね、もうベロンベロンに酔っ払っていたので簡単に通ることができたというですね。で次を見ると、私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折ると、そのように書いてあるわけですね。そして財宝についてもですね、 このあなたに与えるとありますけれども、大抵ですね、自分たちが負けそうになると、その負けそうになっている国は財宝を隠すわけですね。でそれも、ま、クロスは難なく見つけていくというですね、そのことにおいても成就しているわけです。そして興味深いのが、これを行った後で、私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。クロスが後で自分がやったことが、実は主によって行われたことをクロス自身が気づくということなんですね。ヨセフスという、このローマのユダヤ人の歴史家ですね。彼本人がユダヤ反乱のその将軍の一人でありましたけれども、途中で降伏してですね、このローマの中に着いたわけですけれども、彼が書いた古代史の中に、ダニエルがこのイザヤのここの部分を見せて、それで奮い立ってユダヤ人を解放し、エルサレムを、この神殿を再建させるという、そういう記述が載っているわけなんですね。そして4節です。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。この肩書きというのが、先ほどの牧者であったり油注がれたものということです。私が主である、他にはいない、私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは火の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない、似ていますね。ペテロがサンヘドリンの中で、このイエス様の復活についてはっきりと明かしした時にも、まあ、似たような言葉を彼は話したのを覚えているでしょうか。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でですよ。この皆の丘には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと、ここでもいろいろ神々と呼ばれるものはあるけれども、そうではない、私だけが神であると。そして、ここまでですね、この、ここまで、読んでですね、そしてで今読んだように、はっきりとクロス王が、異教徒であることをですね、神様は、おっしゃってるわけなんですよ。でここに非常に大事なんですけれども、ここに神の主権を見ることができるわけなんです。神を信じていない、神を知らない人までをも神は用いられることによって、全世界にご自分が神であることを知らしめるという働きですね。ダニエル書でも同じ働きを神様が行われました。ネブカデネザルに対してダニエルを通して神様が働きかけて、あの多神教徒であるネブカデネザルがついに4章を見ますと、ダニエル書の4章を見ますと、この方こそが神々の神であられ、全てを支配されるこの方の国が永遠に続くと告白せしめたわけなんですね。そして7節です。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これら全てを作るもの。神様は全てを掌握されています。光のみならず闇をも掌握されていること、平和のみならず災いをも掌握されていること、創造しという言葉がありますけれども、もしかしたらこれは神様はペルシャの宗教であるゾロアスター教のことを意識されていたのかもしれません。ゾロアスター教の中ではですね、宇宙の法の神、光の神があって、そしてそれに対抗する神が、暗闇の神がいるという二元論をとっています。でもここではその二人の神を超えるところにおられる神がおられるんだということをおっしゃっておられるのかもしれません。私たちも、ですね、こういう考えを持ってしまうんですよね。悪いことが起こるとですね、光の時は神様だというふうに簡単に認めることができます。平和の時は神様だと簡単に認めることができます。けれども 闇を想像する、災いを想像するということにおいて、これは悪魔が行った、確かに悪魔が行っていますけれども、それで神様の支配の行き届かないところにあるんだというところにまでですね、私たちは思ってしまう傾向があるわけなんですね。あたかも神様が無力であるかのように、あたかも神様がそこに関与されてないかのようにですね、思ってしまうわけなんです。ところがこの聖書全体、この今私たちが読んでいるイザヤ書もそうですし、で私があのエゼキエル書をですね、あの他のところで学んでいますけれど もう積極的に神様がイスラエルを破壊しようとするものをですね、こう操作しておられる、用いておられる姿を見ることができま す、ね、私たちはですね、その悪いことに直面したときにですね、これをもう神様がされていることだです、ね、でここに実は平安があるんですよ。これをも神様がされている、あだったら私たちなんとかなるじゃないかですね。ローマの8章の28節、ね、全てのことを働かせて益としてくださるですね。神であられるわけなんです。そして8節です。天よ上から滴らせよ、雲よ正義を降らせよ、地を開いて救いを実らせよ、正義もともに芽生えさせよ、私は主、私がこれを創造した。神様はこのクロス王を用いられることにおいてですね、ご自分の正義を地上に降らせた、また救いを実らせたとおっしゃられておられます。イザヤ書に頻繁に出てくるのがこの正義です。そしてまた救いです。ご自分の正義によってイスラエルを救う、またイスラエル自身も義を与えられること、イスラエル自身にも義を与えられることによって、そして彼らを正しいものとしていくということなんです。これなんか聞き覚えないでしょうか。ローマ人への手紙のテーマですが、1章の17節にこう書いてあります。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。今17節読みましたけれども、16節には信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。救いがあり、そして神の義が掲示されているですね。同じ内容が書かれているんです。人間の立法の行いによっては人は決して義と認められないけれども、神が一方的にご自分の義をその罪人にお与えになることによって、その人々を義と認められる、そのことによって救いを与えられるというのがローマ人への手紙のテーマなわけなんですけれども、このイザヤ書においても同じです。ユダヤ人がとことんまで罪を犯しました。彼らの行いによってはバビロンからの奴隷、バビロンによる奴隷状態から救われようがないんですけれども、神様が一方的にご自分の圧倒的な力によって、そして彼らを救われるんだと、彼らの行いと全く関係なしに彼らを義と認められるという、神に受け入れられるものになるという、その内容がこの45章のこの最後に至るところにですね、もっともっとはっきりとこの出てくるんですね。今この40章から見て、今慰めよ慰めよというところから始まった慰めのメッセージですけれども、これがもっともっと明確になっていきます。でこの神の義を人々、ユダヤ人に与えることによって救いを行われるということについてですね、不満が出てくるんです。その不満についてこの9節から書いてあります。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者、粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついていないなどと言うだろうか。ああ、自分の父になぜ子供を産むのかといい、母になぜ産みの苦しみをするのかと 言うもの、ということですが、ここの箇所をなんかどこかで聞き覚えないでしょうか。ローマ人への手紙の9章です。ですね。ローマ人への手紙の9章に、神様が人が生まれる前からご自分の御心によって救いを選んでおられると。あるものは一方的に憐れみ、そしてあるものを堅くなにさせるんですね。それでローマの9章の19節であなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるんですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。20節。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ということであるわけなんです。当時の人は思ったと思うんですね。この、ユダヤ人がクロスによって解放されていくのを見た人たちは、なんでクロスがそんなに寛大であるのかと、不公平じゃないかとですね。そのように感じていたかもしれません。でも神様は、それは私が行うことであってあなたには言い逆らう権利は何にもないよとおっしゃっておられるわけなんです。でもっと根本的にはですね、なんでユダヤ人が救いを得ることができるのかという疑問なわけなんです。行いによればエルサレムに帰還するという解放を受けるに値しないのに、そこで信仰による義という話につながるんです。私たち信じているものが信じていない人との間に何か行いにおいて差があるんでしょうか。ないんです。ではなんで私たちがイエス・キリストにある救いを預かることができているのでしょうか。そして他の人の中で多くの人がイエス様を信じず滅びに至っているという状態なのでしょうか。不公平ですよね。これだけ言ったらですね、不公平ですよ。でも神様はあえてですね、信仰のみによって救うという原理を持ち出されたんです。理由は、もし人のこのある人がこれだけ行ったから、はい、救います、これだけダメだったから救いません、そのようにしたら何が起こるか。神様の義を人々は見なくなるという問題が出てきま す, です、ね、神様の目にとって人間の義はどれだけのものでしょうか。他の箇所に不潔な着物のようであると書いてます、ね、これ良い、あの綺麗に訳していますけれども、実はですね、すいません、ちょっと不謹慎になるかもしれませんけれども、女性の方の生理の後のあの汚れのことを表しています。もともとはわかりますね、そしてそれは儀式的にもレビ記には汚れたと書いてますよね。この月の触りのあるものは汚れている、まあ、それにも関わっていくわけですけれども、そういうものなんだということなんですね。でも人間はこの人が正しくて、あの人が正しくて、この競争を行っているわけなんです。神様はそのことを一切埋めさせるために、私のみが義なんだということを言うために、愚かなもの、弱いもの、取るに足りないものをあえて選ばれることによって人間の行いを亡き者にされたということであります。そして私たちは、もう一つクロス王を用いられたという神様の主権の働き、先ほども話しましたけれども、そのこともじっくりと見ていかなければいけない。なぜかと言ったら、
神様は全てを掌握されている方です。世界でどんなことが起こっても、私たちの周りでどんなことが起こっても、神様はその人を用いられる。その不信者でさえも用いられる。その全然神様とは関係のないような存在をも全部用いて、私たちのために益としてくださるということをですね、この知っていく必要があるわけなんです。で、次行きましょうか。11節ですが、イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこうおっしゃられる。これから起こることを私に尋ねようとするのか、私の子らについて、私の手で作ったものについて私に命じるのか。この私が地を作り、この上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。私は勝利のうちに彼を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする。彼は私の町を建て、私の保守の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない。ここですよ、ね、先ほど話したところですよ、ね。例えばイスラエルがですね、今の現代のイスラエルがですね、建国されたのは、これはアメリカの裕福なユダヤ人がですね、これ助けたからだとかですね、これアメリカのおかげによってだと、まあ、実際調べたら、いやもっともっと複雑な話で、そんな単純な話では全然なくてですね、それ自体も奇跡なんですけれども、イスラエルを支持するユダヤ人はほぼいませんでしたね、当時は、そして急激に増えてですね、なんとか お金が集まったという、まあ、いろんな逸話ストーリーがあるんですけれども、神様なんですよ。ここも神様なんですよ、ですね、賄賂なんて、ね、人間的に考えるとみんな妬んだりですね、怒ってみたりするわけなんですよ。そうですよね。でもそうじゃないんだよ、ね、天と地を作った、この天を張り巡した、その神がこのクロスをですね、このようにされたんだという内容です。あと1行で、万軍の主は仰せられる。大事ですね。万軍の主は仰せられると、あります。で、次、14節。主はこう仰せられる。エジプトの、産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人も、あなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれて、あなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。すごい内容ですけれども、ここではクロス王に続くカンビュセスですね、具体的には息子のがエジプトを攻め取りました。その時にですね、エジプト人たちは、このクシュ、これエチオピアですね、そしてセバっていうのが、これがサウジアラビアの方ですね、シェバの女王の方ですね、おそらくは、で、ね、彼らがですね、神はただあなたのところだけにおられって、このペルシアの王、ペルシャの王に対してイスラエルの神があなたと共におられるということを告白してるんですよ、ね、わかりますか。もうペルシアの王にイスラエルの神がついておられるです、ね、ということもエジプトも分かってたということなんですね、ということです。で、次にイスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自身を隠す神。非常に興味深い言葉ですね。隠す神、聖書に奥義という言葉がありますね。奥義、新共同訳ですと秘義と書いてありますね。秘義、英語だとミステリーですねとありますけれども、でそれのもともとの意味は、長年のこと人々には隠されていたけれども、今主が明らかにしてくださっている神様の、その何て言うのかな、ご計画であるとか御心であるとか、知識ですね、ある時まで秘めておくんですよ、神様ご自分の中にね、懐、この胸にしまっておくんですけども、ある時にそれを出すと。でエジプト人はここでペルシャ人が用いられて、まさかこのイスラエルの神を知るようになるとはという驚きを持って見ているわけなんです。神様ってこういう奥義の神様なんです。私たちに今わからないことたくさんあります。なんかなんで神様こういうことを行っておられるのかがさっぱりわからない。私たちから知識をとご自分の知識を取り上げてですね、見えないようにさせているというふうに感じる。でもそれはずっと見させないのでなくて、いつか明らかにしてくださるわけなんですけれども、 そういう神様なわけなんです。
で、次に偶像を細工する者どもは恥を見、皆ともに恥ずかしみを受け恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしみを受けることがない、対比させています。偶像を行う、細工する者は恥で、だけれどもイスラエル、ヤーウェに頼る者は恥を見ることはない、ね、目に見えるものに私たちが頼ったら最後には恥を見るということです。で、目に見えないこの神に私たちが頼ったら、今は愚かなように見えるかもしれないけれども、後には恥を見ることがなく永遠の救いに入るんだということであります。天を創造した方、すなわち神、地を形作りこれを仕上げた方、すなわちこれを固く建てられた方、これを形のないものに創造せず人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主が仰せられる、私が主である他にはいない。形のないものに神が創造された。確かにそうですね。創世記の一章を見ますと、形がないところから神様が形を作られました。そして次、19節、私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに虚しく私を尋ね求めようとも言わなかった。私は主、正義を語り公正を告げるもの。素晴らしいですね。闇のあるところでは語らなかった。秘密主義ではないということです。神様が、神様はご自分が言われたことをその通りにはっきりと行われるということです。だから私たちはこの深くですね、探り当てる、その秘密結社に入っていなければですね、わからないような、そういうものを私たちは神様の言葉として与えられているのではないということです。だから先ほど読んだよう、先ほどですね、例えばイスラエルの神殿、エルサレムの神殿が復興されるという言葉、神様言われた通りに、その通りにはっきりと私たちは認めることができるということなんですね。でこれ素晴らしいことですよ。グノーシス主義とかですね、もう昔から異端というのはキリスト教の異端でもたくさんありました。その知識を持っている一部の人たちだけが分かって、そして他の人たちには神様を知らせておられないというですね、考えですね。神様はそのような方ではあられない。啓示の神様なんですよ。神様はっきりと明らかにしてくださる神なんです。でこれが大事ですね。聖書を読むときにそのまま読めばいいんです。ですね。そのまま読めばいいんです。普通の国語力、読解力があれば、分かるように神様は私たちにこの言葉を与えてくださっているわけなんです。これを難しく読み込んで、そしてこういう意味だというふうにしなくてもいいように神様はしてくださっているわけなんです。気をつけてください。日曜日に立って一生懸命伝道しようとしている方々はですね、この本を読まなければこれを理解することはできませんと、こう説明するわけです、ですね。この本を読まなければ理解することはできません。本、小冊子を読まなければ違いますね。これを読めばはっきりとわかるんだですね、ということですね。だからパウロがテモテにですね、間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい、霊知と呼ばれる反対論を避けなさいですね。では次いきますね。20節から、諸国からの逃亡者たちを集まってきて共に近づけ、木の偶像を担う者、救えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいないですね。この諸国からの逃亡者、これはペルシャ帝国によって征服された人たちですね。逃亡者、彼らにが、このに対してですね、私が昔から告げていたではないかと。このイザヤが語った150年ぐらい後の話ですよですね。150年前ですね、これ語ってるじゃないかと、ということを神様がここでおっしゃっておられるわけです。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。ここですね。今度はイスラエルの民だけではなくて、今度は異邦人、もう世界に至る、この隅々に至る人たちも私を仰ぎ見て
救われよ、私が神である、他にはいない。日本人である私たちはまさにここの言葉ですね、地の果てですよ、イスラエルから見て。でも意外にですね、アメリカの方が地の果てなんですよね、イスラエルから見るとね。飛行機で飛ぶとやっぱりイスラエルの方が遠いんですよ。カリフォルニアの人が遠いですね、そうですね、こっちの方が近い。まあいいんです、それはどうでもいいんですけどもこの前アメリカに行ったのになんか、おなんで日本の方が近いじゃないかとかと思ったんですけども。でそれで、はい、次、私は自分にかけて誓った、私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない、すべての膝は私に向かってかがみ、すべての下は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって切り立つ者は皆主のもとに来て恥じる、イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。神様はご自分にかけて誓っています。なぜか分かりますか。誓いというのは自分よりも上のものを指して誓うんです。でも自分よりも上のものが神様にはいないのでね、それで自分にかけて誓っていて、取り消すことができないんだということです。これがですね、この聖書はいかに頼りになるかということが分かりますね。取り消すことができないんだ。イエス様は天と地が過ぎ去っても私の言葉は何ですか、決して過ぎ去りませんですね。ということであります。そしてすべての舌が、すべての口、膝がですね、すべての舌が告白する。なんかこれもなんか聞き覚えないですか。ピリピ人への手紙ですね。2章かな、3章かな。ピリピ人への手紙の、2章の10節、それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと。ですからすべての人が告白をしますけれども、ある人たちはこのイスラエルの子孫と同じように義とされて誇るための告白なわけなんですね。ある人たちにとっては、この生きり立つ者たちにとっては恥じる告白なわけです。この2つの選択があるわけです。いつか皆が告白します。すべての全世界の人が告白します、イエス・キリストが主であると。けれども誇って、そうです、イエス様が主ですと言うのか、それとも裁かれるために言うのか、無理やり言わされるのかのこの違いは、今生きている時にこの方を救い主として受け入れるかどうかにかかっているわけなわけですね。では46章に行きましょう。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく、彼らの重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。非常に興味深いことが書いてあります、ね、彼らの偶像は重荷となる、自分たちも虜となっていく。重荷となる神様、自分が支えなければいけない神様、おまけに自分も奴隷状態である神様ですね。悲惨でありますけど、このベルというのはバビロンの神ですね、バビロンの神です、カナン人のバールと同じ系列の神ですね。ネボというのはベルの息子です。これも神様です、そして、この重荷となっていくというこのバビロンが、バビロン人たちが今度は捕らえ移されていくとき、そのときの現実を神様が皮肉を込めてここでお語りになっているわけですね。バビロンが倒れた後ですよですね。これ具体的にですね、この国と国が戦うと、この負けた国がですね、勝った国がその国にある神々を粉々にします。でそのことによって自分たちの神様が強いことをこう表すわけなんですね。でそういうふうにならないように逃げるときにこの自分の偶像を運ぶんですよ。で逃げていくと。でこれが書いてあるわけなんですね、
で次3節、私に聞け、ヤコブの神とイスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出す、出そう。わかりますか、これが、この対比がですね、このバビロンの人たちは自分たちがですね背負って重くなってですね困ってしまって、そして奴隷状態なのに、私たちが逆に神様の上に乗っかっているんだよと神様がおっしゃっておられるわけなんですね。素晴らしい神様を私たちは、この与えられているわけなんです。で、私たち自分たちが神様を背負っているというふうに感じるときありますか。まあ愚かなことですけれどもですね、頑張ってやっていかないと神様いなくなっちゃうね、そうじゃないですね、逆ですね、神様が、まあ、背負ってくださっているわけなんです。あとですね、私たちが偶像何かやるとですね、このような状態、この バビロン人と同じような状態になってしまいますね。まあ車が大好きで、車が傷つけられた、もう人生終わりだでね、アメリカ人多いんですけれども、そういう人が金庫にですね、もう宝物が全て隠されていて、貸金庫がですね、この強盗が入って、でこれ本当の話ですけれども、どっかのイギリスかどっかかな、この私の全ての人生がこの箱にかかっていたとおしまいだ。いや素晴らしい神様ですね、同じですよ、ここで言ってるのと。私たちが何かを神様にしたら、そういう情けない状態なんだということであります。では5節ですね、私が誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか、袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇ってそれで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む、彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる、これはその場からもう動けない、これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。本当にそうですね、お金かけますね。そしてものすごいお金かけます。いいですね、クリスチャン、ただで神様についてもちろん私たちは全てのもの神様ですから、お返しするということで、私たちがですね、でもお金払わなくていいですよね、神様ね、神様にお金、お返しするんですけども、別にお金払ってるわけじゃないですよね、私たちが神様に。でこのように、まあ、滑稽ですね。そして8節で、このことを思い出し、しっかりせよ、背く者らよ、心を思い、これはあれですよ、ユダヤ人に言ってね、イスラエル人に言ってるんですよ。偶像に陥ってしまったイスラエル人ですね、思い起こせと、何をやってるんだとです、ね、私たちが偶像を拝んでしまってる、まあ、偶像といってもですね、別にこの手で作ったものだけではなく、仏像みたいなものだけではなくてですね、何でもその偶像になり得るわけですよね。何をやってるんだ、このことを思い出し、しっかりせよ、背く者らの心に思い返せ、遠い大昔のことを思い出せ、私が神である他にはいない、私のような神はいない、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという、ここがすごい神様の、なんていうかな、永遠のご性質を表しています。終わりのことを初めから告げる神様です。また言葉を変えると、初めに終わりのことを語られる神様です。初めに結論を語られる神様です。つまんないですけどね、普通に考えたら映画とかですね、小説とか、はい、結論これですでもそれ映画やね、小説の話であってですね、初めに神様がそれを語っておられるから、後で起こってくる全てを私たちは耐え抜く力が与えられます。耐え抜く力が与えられます。この前エゼキエル書を学んで、アメリカで学んできましたけれども、エゼキエル書の37章にですね、干からびた骨が、この人となっていく幻が書かれている、それはイスラエルの国が復興することであるということをお話ししました。で、マサダというですね、ユダヤ人が最後に籠城してローマと戦った、ところに、シナゴーグがあり、そしてそこで巻物が発見されたわけなんです。でそれがエゼキエルの35章から38章までの断片があったわけです。
独立戦争で勝ってイスラエル領となったそこのところに発掘しに行った人たちがどう思ったか分かりますね。紀元73年にそのことをその通り信じて死んでった人たちです。1960年代の前半ですよ。途方もない期間ですね。途方もない期間なんです。ヘブライ語という言葉は非常に面白い言葉です。私も一生懸命習ってたんですけれども、ちょっと今中断してますけれども、文法が楽だといつも口を揃えてイスラエル人の人は言います。簡単だよって言います。まあそれはお前たちが母語だからそう言えるんだろうと言えるんですけども、文法が確かに楽なんですね。いわゆる時制がないんですよ。時間を表す言葉がないんです。完全形と不完全形しかないんです。特に予言についての特別な言葉がありまして、断定して言う、もう起こったものとして将来のことを話す言葉を使っているわけなんです。まあ、こういう逸話があるんですけれども、これ本当かどうかわからないんですけれども、ユダヤ人とある人がですね、これ集まるということを言ってですね、そして、いつま普通だったら10分20分したらもう来ないのかなっていうのを思うかもしれませんけれども、いつまで経っても、いると。で、理由が何かって言ったら、彼は来たから、来るから、どっちにも来るから、かだから He shall come じゃなくて He will come じゃなくて He comes、うん、でもこれ本当かどうか分からないですけど、あとはエチオピアにいるそのユダヤ教徒の人がですね、イスラエルの国ができたということで、そのまままっすぐ約束の地に向かって歩き出したと。だって神様来ると言ったからじゃないか。こういう時間空間なんです。わかりますか。千年は一日のようなんですよ。で、一日が千年のようであるですね。これが神様の言葉であって、神様は終わりのことを初めに語られます。例えば創世記の12章の1節から3節で、神様がアブラハムを呼ばれて、私はあなたを祝福する、私はあなたを強い民にする、あなたを祝福する者は私は祝し、あなたを呪う者はあなたを呪い、そしてあなたによって全ての民族は祝福を受けると神様が言われて、で、これが実は終わりの時の話なんです。完成の時の話なんです。それがどのようにして完成されていくのかという、今度はそのもう大前提の話をされた後に、細かい話をどんどん少しずつ時間を経るごとに明らかにしてくださるのがこの予言なんですね。もうはっきりしてるんです、未来は。で、その過程はもっともっと神様が明らかにしてくださる、どんどん解き明かすことになる。これプログレッシブレバレーションという言葉も使われますけれども、徐々に明らかにしていくという意味ですね。そういう、だから例えば個人的な私たちの救いにおいても、ローマ人への手紙の8章で、有名な全てのことを神が益としてくださるという次の言葉が、次かな30節ですが、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を、はい、何ですか、お与えになりますじゃないんですよ、なりましたなんですよ。栄光にの姿に変えられてないですよ。また私たちは変えられてますか。日々罪と戦っているのに変えられてないですよ。イエス様のような復活の体を持ってますか。持ってないですよ。その意味です、この栄光に変えられたっていうのは。なってないけども、なったものとしてパウロが語っています。私たちもこのように生きていかなければいけない、これをその通り受け入れていかなきゃいけない。で、これが永遠の希望なわけなんです。もうすでになったものとして今から喜んでいくことなんです。皆さん、救われると言いますか、救われたと言いますか、救われたと言いますよね。エホバの証人の人に、あ、名前言っちゃった、ね、もういいですね聞いてみてください。救われましたかって言ったら答えられないですよ。答えられませ ん、ね、理由は永遠の命を受けていないから。 永遠の命を受けて、まだ私たち救われたその完成された姿見てないですよ。でももう完成されたものとして今受け止めているわけですね。ゆえにペテロが第一ペテロの一章の開かなくていいですよ、8節9節で、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、見てないのになんで愛せるんですか、愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。それは信仰の結果である魂の救いを得ているからです、ということであるわけですね。だから初めに終わりのことを話してくださる神様であられます。そして11節、戻りますよ、イザヤ書の46章の11節、私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行う者を呼ぶ、私が語るとすぐそれを行い、私が計るとそれすぐそれをする。猛禽ですね、この東からの猛禽、これは、ペルシャのことですね、クロスのことです。で次に、私に聞け、強情なもので正義から遠ざかっている者たちよ、私は私の勝利を近づける、それは遠くはない、私の救いは遅れることがない、私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の栄光光栄を与えるとあります。強情な者たちよと神様が言われていますけれども、悔い改めなさいということです。悔い改めなさいということです。私の救い近づいているんだから悔い改めなさいですね。私はこれから裁くから悔い改めなさいではないんです。私は救うから悔い改めなさい、その救いに漏れないように悔い改めなさい、私に帰ってきなさい、和解を受け入れなさい、神様がキリストにあって行ってくださった、これ第1から第2ですね、確か第2コリントに書いてますね、神の和解を受け入れなさい、ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにあなたが確証的な言葉を与えてくださってありがとうございます。もうこれほどはっきりとあなたが取り消すことはできない言葉として私たちに与えてくださいました。そして神が正義であられ、私たちがその正義を受け取ることによって私たちも義と認められる、信仰の義についても学ぶことができました。私たちのうちに義はありません、私たちの行いに義はないです、不潔な着物です。けれどもあなたが義であられ、そのあなたの義をあなたが私たちに与えてくださいました。キリストにある義、神様本当にありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。